ただいまより2024年3月17日第三主日礼拝を始めます。三英545番公読文23、詩96編。新しき歌を主に迎えて歌え。主に迎えて歌い、その皆を褒めよ。もろもろの国の中にその栄光を表し、そは主は大いなり、大いに褒めたとうべきものなり。もろもろの民のすべての神はことごとくむなし。尊きと御意とはその御前にあり、もろもろの民の輩よ、栄光と力とを、その皆にかのう栄光をもて主に与え、清き麗しきものをもて主を拝め、 もろもろの国の中に入れ、世界の固くたち動かされることなし、天は喜び、地は楽しみ、田畑とその中のすべてのものとは喜ぶべし。主、来たりた分、義をもて世界を裁き、賛美歌7番。聖書は新約聖書フィリピの信徒への手紙2章6節から11節。フィリピの信徒への手紙2章6節から11節拝読いたします。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を称えるのです。そこまでです。祈祷いたします。在天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。この静かな舌一週の初めに、まず御堂に集い礼拝を捧げることができますことを心から感謝いたします。今朝は特に安養教会から清水義弘牧師をお迎えすることができました。こうして共に礼拝を捧げられますことを感謝いたします。どうか清水牧師の言葉の節々が聖霊に満たされ、また聞く私どもの心の中にも聖霊によってその御言葉を受け取ることができますように、その力をお与えください。そしてこの礼拝が主の祝福で満たされ、聖霊の御働きをいただき、賛美と感謝の礼拝でありますように祈ります。明後日には附属幼稚園の卒業式が行われます。2年間あるいは3年間この幼稚園に通って神様を知り、イエス様を知り、祈ること、賛美歌を歌うことを覚え、またそして成長とともに さらにその恵みを味わっていくであろう幼子たちの上に神様の祝福がありますようにひたすらお祈りいたします。そしてまたそのご家族の一つ一つの上にともにその恵みを感謝する日々を起こることができますように、どうか長い人生の歩みがあなたと共に歩めますように、苦しみの時も喜びの時も神様に祈りを捧げ感謝を捧げることができますように、どうか御守り導きください。またそれぞれの学びの過程を終えて新しい未来へと向かっていく多くの若者たちがおります。どうか一人一人の若者たちを守り、その希望を叶え、どんなに苦しみがあっても絶えずあなたによって導かれ新しい将来を開くことができますようにお導きください。私どもの国は約80年間戦争から遠ざかってきました。そして平和が保たれ、本当に喜びの中に日々を過ごすことができております。どうかこの平和がさらに将来も続きますようにとお祈りいたします。しかしこの地上にはまだまだ戦争が終わらず悲しみ苦しみの中にいる多くの兄弟姉妹のことを思います。どうかこの地上に命を与えられた一人一人がその命の尊さを大切にし、互いに愛し合い助け合う世の中となりますように、今苦しんでいる人、飢えている人、そして寒さに震えている人々に温かさと慰めと癒しをお与えください。慈しみの感謝と祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。賛美歌138番。信条、我は天地の造り主全能の父なる神を信ず、我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊により手宿り乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死んで葬られ黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、命を信ず。アーメン。説教、主をたたえる歌、清水義弘牧師です。
親愛なる越谷教会の皆様、皆様と共に礼拝をお捧げすることができるこの幸いを神様に感謝したい、そのように思います。私が 主を賛美する喜びを教えられたのは紛れもなくこの越谷教会です。賛美歌や聖書に書かれている難しい言葉一つ一つ、それが分からなくてもそれでも皆様と声を合わせて神様を褒めたたえる、その中で私は確かに何かに触れた、そのように思わされ続けたわけです。私はそうして皆様と共に神様への思いを育まれ、信仰を育まれて今日まで過ごしてきました。この越谷教会を送り出されてから聖教試験を受けて、こうして牧者として立つことが許されました。そのような日々の中で一つお休みをいただいて、私はこれまでお世話になった人の教会を訪ねて回ったことがありました。その中の一つに三重県にある友人が牧している教会があります。その私の友人はせっかく来たのだからどこか観光に行こうと私に声をかけてくれたわけです。ではどこに行こうか、そのことに思いを巡らせてインターネットで観光地を検索していると三重県立美術館というものが出てきました。友人が仕えている教会から車で1時間ほどのところにある県立の美術館です。くしくもですね、そこには私が10年以上前から一生に一度でいいから見てみたい、そのように願っていた絵画が常設展示されていました。それはマルク・シャガールの枝という作品です。縦150センチ横120センチ大きな絵画です。私が見上げなければすべて見えないほど、そんな高い位置に飾られた大きな絵画です。シャガールと聞いてピンとくる方はお分かりかと思うのですが、本当に幻想的な彼らしいモチーフがふんだんに盛り込まれた作品です。欄干の前にですね、佇む男女がいるのです。白いドレスをまとった女性はタキシードを着た男性と今にも倒れてしまいそうなほどに体を寄せ合っているのです。新郎新婦を思わせる2人を祝福するかのように枝々から伸びる赤い花が彼らの周りに散りばめられているのです。鳥が葉っぱをついばみ、人々がパリの夜空をうねるように漂って、左上に描かれた太陽のような光の中で笛吹き男とヤギが回っています。何よりも目を引くのはキャンバス全体に広がる鮮やかな青です。フェルメールともピカソとも違うシャガールブルーと呼ばれる乳白色の青い世界が結ばれた男女を祝福するように世界全体を包み込んでいるのです。ああ涙が出るほど明るい、そんな青い絵です。平日の昼間の常設展は人もまばらで静かな時が流れていました。 私はですね、しばらくの間その絵の前で佇んだ後で、広い会場の中心に据えられたソファーに腰掛け、遠く離れた場所からこのシャガールの枝を見ていたのです。するとですね、私の視界はたびたび遮られたのでした。その絵の前を素通りする人は一人もいなかったからです。どの人もその絵の前に立ち止まる。絵画を順番に見ている人たちは吸い込まれるようにその大きな絵の前で佇むのです。性別も年齢も違う人たちなのに、必ず歩みを止めてそのシャガールが描いた世界を見つめています。神秘的でですね、この世のものとはかけ離れた豊かな幻に人は釘付けにされるのです。へり下り十字架の死に至るまで従順であったキリスト、そんなキリストの前で立ち止まって釘付けにされてしまった人がいるのです。本当に親しい、交わりを持ち愛するフィリピ教会の人たちに、直前までへり下ることを教えているパウロは、まるで楽曲が転調するかのように突然イエス様が地上で成し遂げられたことを歌い始めるのです。前後に書かれている言葉を見ていただければよくわかります。突然パウロが紡いでいる言葉は変わるのです。イエス様を見習いなさいと諭すにしては、彼が書き記した言葉はあまりにもスケールの大きなものでした。私たち疑問に思います。どうして傲慢さや自分勝手な気持ちを正すために、天地創造の前から神様と共にいたキリストに思いを馳せるところから始めなければならないのでしょう。もっと具体的で教訓めいたイエス様のお話を聞かせて、だからイエス様みたいに教会の中で謙虚に過ごしなさいよと、そのように彼は教えないのでしょうか。教会にある仲違いや軋轢や揉め事、パウロが語ったのはそれらを乗り越えるために効果的な、そんなキリストの教えではありませんでした。自分が見つめているイエス様のことを高らかに告白する、そんな言葉でした。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。パウロは歌うのです。そのように告白するパウロの信仰、それはですね、無視して通り過ぎるにはあまりにも素晴らしい、素晴らしくキリストを表現した言葉でした。そのように私たちキリスト者は聖書のページをめくるとたびたび立ち止まさせられます。目の前に書かれている言葉にはっと息をのみ、驚き、止まってしまう。私たち信仰生活が長くなれば長くなるほどに、そんな経験を繰り返すことになります。私のですね、友人の中で最もですね正確な聖書解釈をする牧師が、私にこのように話してくれたことがあります。今私は創世記の聖書研究の準備をしているんだけど、でも その準備を進めながら、もう何かを解き明かすことはしなくてもいいんじゃないか、そう思ったんだよね。その聖句と出会った時に、もうこれでいい、そう思った。ここに全てが表されているから。その牧師は示された聖句と出会った時に、立ち止まったのだ。そのように言いました。静かに御言葉を味わいながら、もはや辞書をめくったり、仲介書をめくったり、どのように解釈すればよいか、どのように付け足したり、引いたりすればよいか、そのようなことをする必要はないんじゃないのか、そのように思ったと。それは私たちがしている仕事として、許されないことなのは分かっている。でも私はもう何も解き明かしたくないのだ。一言こう続けました。神様の御業は美しいね。私にそのように語るのです。パウロが唱えているこの言葉は美しい賛美の言葉だと思うんです。主イエスが示された神様への愛をこれほど端的に言い表した表現、皆さん思い浮かぶでしょうか。ですがパウロがフィリピ教会の人たちを立ち止まらせたこの歌は、何も真新しいものではなかったはずなのです。もっと言えばパウロ自身もどこかで耳にして、受け継いで伝えた教会の信仰の言葉、それがこの言葉です。みんながよく知っていて、一緒に礼拝の中で何度も何度も聞いて口ずさんであろう、そんな父と御子の姿。皆さんは最も有名な説教者といえば誰を思い浮かべるでしょう。そのように問われた時に必ず名前が挙がるであろう一人に、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアがいると思います。キング牧師が行ったあまりにも有名なメッセージがあります。 I have a dream です。このあまりにも有名なメッセージは、実は彼のオリジナルではないと言われています。キングは用意した原稿を読み上げて演説をしていました。ですがその最中ですね、あなたの夢を語って、そのように会衆の一人から問いかけられたそうです。そのように言われたキング牧師は持っていた原稿を脇に置き、自分がこれまで何度も何度も語った言葉をその場で紡いだ。それがI have a dream です。このメッセージは彼自身が一から紡いだものではありませんでした。彼自身が見聞きして受け継いだ信仰の言葉、教会の言葉でした。キング牧師もまたかつて誰かが歌った言葉を繰り返し歌ったのです。ですが彼が歌い上げた I have a dream は、彼をよく知る会衆が、ああ何度も聞いた話じゃないか、そのようにがっかりしたものにはならなかったのです。それはですね、色あせてカビの生えた眠気を引き起こすようなそんな説法ではなくて、何度も何度も人々が繰り返し聞きたい言葉でした。何度もこの言葉に立ち戻って捉えられ、新たな感動を呼び起こし励ましを与えられる、そんな言葉。 この歌を聴いた人を口ずさむ人に変えてしまう、そんな力ある告白でした。そして人々を一つに結んでしまう力ある言葉というのが確かにあります。それはですね、キング牧師やパウロが持つカリスマ的な指導者の力ではないのです。その言葉は神様の御手が添えられているからです。その言葉は御言葉であるからです。天上のものも地上のものも地下のもの、地下のものすべてがイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて父である神を讃えるのです。パウロは高らかに告白します。信仰者の幻を描くわけです。もしキング牧師が語った夢というのがあまりにも現実とかけ離れた大げさなものであるならば、ここでパウロが宣言していることはなおさらそうです。黒人の少年と白人の少女が手を取り合うアメリカの姿、そんな姿を超えてパウロは世界中の人々がイエスは主であると述べるようになるのだ、述べるのだ、そのように言います。宇宙に存在するすべての被造物が父なる神様を賛美するようになるんだ、賛美するのだ。パウロはそう語ります。愚かしいまでの大胆な宣言である、そのように思わされます。しかもですね、ここに書かれている言葉はリンカーン記念堂に集う25万人もの聴衆の前で言っているのではありません。ピリピ教会はそれと比べればおそらくはるかに小さな群れであったはずなのです。パウロはここでアフリカ系アメリカ人の人権のために戦うのだという、そんな壮大な目的を掲げて言っているのでもありません。パウロがこの言葉を紡ぎながら心に秘めていること、それは私たちの日々の生活の中にもあるような些細ないざこざであり、共に生きた小さな群れにある仲たがいのことです。そのことを胸に留めながら、彼は壮大な賛美の歌を紡いでいるのです。私たちは転んで膝を擦った子供を救急車に乗せ、大学病院の集中治療室に担ぎ込むようなことはしないはずです。私たち例えば来年度から配布する州法を2つ折りにするのか3つ折りにするのか、そのように愛する兄弟が揉めているとき、言い争っているときに、キリストは十字架で死なれましたとキリストは持ち出すことはしません。しませんよねそうなんです。ですがパウロはそうではないということです。パウロにとって争いの大きさというのは一切関係がないのです。彼は大した問題とも思えない小さなことだったら、主イエスを見上げないでいい、そのようには考えられませんでした。人間的ないさかいと信仰的な問題をスイッチを切り替えるように、分けて対処すること、それはパウロにはできなかったことです。それがどれほど小さな問題であったとしても、それによって教会に集って歌う賛美の声が揃わない、そのようにそのことにつながるのであれば、彼は 何度でも何度でも同じ言葉を繰り返すのです。キリストはへりくだったのだ、死に至るまで、十字架の死に至るまで従順だったのです。なぜパウロはそのように語るのか。すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べ、父である神を称えるからです。このパウロが描く幻を現実にするのは、父への従順を貫いた主イエスであるからです。もしもキリストを単なる道徳のお手本として、教会を良い人間を作る場所であるとするのであれば、こんな賛美の歌を記す必要はないのです。イエスはいつも人々に親切だった、だからあなたも見習いなさいと話して、聖書から 2、3個教訓を引っ張ってくれば良いのです。あるいは厳しい学校の先生のように、どうしてあなたはイエスのように振る舞えないのですか、そのように愚かさを咎めても良いわけです。ですがパウロは教訓的教育的な言葉を語る代わりに、イエス様が地上で何をなさったのか、そのことを語りました。主イエスのご生涯一つ一つを思い浮かべ、かみしめながら、その出来事を込めて何度も何度も繰り返した言葉をここに置いたのです。神様への愛が身分や利益や報いを超えた従順となって示された、それがキリストです。そしてそのイエス様の従順に神様が愛をもって応えられたのだ。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。人が一枚の絵画の前で足を止めるのは、学芸員の教養深い解説を読んでからではありません。その絵そのものが人を立ち止まらせるのです。その絵にその人を釘付けにする力があるからです。主イエスについての解説が私たちを変えたのではありません。主イエスご自身が私たちを圧倒し震わせ、私たちを賛美するものに変えてしまったからです。ですからパウロは咎めたり教えたりする代わりに、愛する者たちへ話すわけです。あなたたちはそのことを知っているでしょ。パウロを通して神様は私たちに言うのです。あなた方に与えた私のこのこと、よく知っているはずでしょ。キリストの上で私たちは一つに結ばれる、それをパウロは賛美の言葉で伝えようとしています。このフィリピの信徒への手紙、これは手紙です。どこで書かれているのか、それはパウロが獄中で書いている手紙です。パウロはかつて小さな家庭集会から始まったこのフィリピの教会、楽しいことも悲しいことも共に分け合い、キリストのために働いたこの教会、この教会にいる人たち一人一人のことを愛し思い浮かべています。パウロはこの教会に戻りたかったのです。でも私たちはパウロがついぞ この教会に戻ることができなかった、そのことを知っています。遠く離れたところからパウロは手紙を出しています。そしてパウロは願っています。一緒に主を褒めたたえよう、一つとなって。それは不特定多数の誰かに語られている言葉ではありません。共に多くの時間を分かち合ったあなたと一緒に、私はキリストを褒めたたえたいのです。愛したいと願いながら、うまく隣人を愛せないあなたと、私は声を揃えて歌いたいのです。自分がキリストにふさわしくないと塞ぎ込みがちなあなたが声を揃えてくれなければ私は悲しいのですと、パウロの思いが込められているわけです。主イエスを賛美するその時に、パウロと教会は確かに一つです。主を讃える歌が遠く隔てた場所を越え、人々を一つに結ぶのです。私たちキリストをよく知っています。それなのにいつも忘れてしまいます。もう一度私たち思い起こしたいのです。キリストを、主イエスが何をなさったか、それこそ亀裂の入った教会を一つに結び合わすのです。私たち何度もキリストのことを聞いています。ですが本当はその何度も聞いている話の中に、私たちが決して汲み尽くすことができない驚きと感動が込められているのです。それこそが私たちを同じ歌を口ずさみ生きる一つの群れに変えてしまうのです。フィリピの信徒への手紙2章11節。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を称えるのです。共に祈りましょう。天にいらっしゃるお父様なる神様、あなたのお名前を心より賛美いたします。今朝越谷教会の愛する兄弟姉妹と共に礼拝を捧げることができる幸いを与えてくださいました。感謝いたします。私たち上手にあなたに賛美を捧げることができません。ですがどうか私たち一人一人心を合わせてあなたのことを告白させてください。どうか私たちの賛美の歌をあなたが喜びを持って受け入れてくれますように。どうか私たちからキリストを奪わないでください。キリストと共に7日の旅路を歩むことができるように、どうか私たち一人一人を守ってください。そしてどうか再び御堂に集い、あなたの御名を高らかに褒めたたえることができますように。与えられているものすべてに感謝いたします。ここに集う者一人一人の胸の内にある言葉にならないうめきさえすべて、あなたが聞いてくださっていることを信じて、私たちの救い主主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌512番。 捧げいたします。
今日もこうして皆様と共に礼拝を守りました恵みを感謝いたします。清水先生からいただいた御言葉を胸に、この新しい週も神様と共に歩んでいくことができますようにお導きください。今ここに私たちの持てるものの中から献金を捧げいたしました。どうぞ神様の御用のために清めてお持ちください。この小さいお祈りをイエス様のお名前を通して御前を捧げいたします。アーメン。
正英543番、その後清水牧師より祝祷をお願いいたします。
すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の親しき御交わりがここに集う者一人一人の上に、とこしえに豊かにありますように。アーメン。
本日は第3主日礼拝ですので、日本伝道の推進のために祈りを合わせたいと思います。今月は九州教区と四国教区を覚えてお祈りを捧げたいと思います。九州教区の祈りの課題としては、地区教区の働きを通して若者たちがつながり、キリストに結ばれていきますように。そして、フィリピン合同教会の働きを覚え、支えつつつながることができますように。そして在日大韓、キリスト教会との宣教、教約、締結40年を覚え、交わりが深められますように。四国教区の祈りの課題は、四国伝道のために、共に祈りを、共に祈り連帯して使える81の教会、伝道所関係学校施設の働きのためにお祈りくださいということでした。それでは一言お祈りを合わせたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、今礼拝の恵み、御言葉の恵みをいただき、その恵みの中で、九州教区、四国教区を覚えて祈る時がこうして備えられている幸いに心から感謝します。九州教区を覚えてお祈りいたします。どうかこの教区に連なっている一つ一つの諸教会をあなたが豊かに祝福し、その技をあなたの御心のままへと導いてください。特にその働きを通して、一人でも多くの若者たちが教会に連なり、キリストに結ばれていきますように、どうかあなたが豊かにお働きください。また九州教区が行っているフィリピン合同教会との働き、また在日大韓キリスト教会との交わりをあなたが豊かに祝福し、ますますその働きがあなたの御心にかなったものとなりますように、豊かにお働きください。四国教区を覚えてお祈りいたします。どうぞこの四国の地であって、その伝道のために用いられている一つ一つの教会、伝道所、関係学校、施設の働きをあなたが豊かに祝福し、その技をあなたの御手の内へと導いていただきますよう心よりお願い申し上げます。さまざまな課題や、また痛み、苦しみ、また不安もあるこの時代の中にあって、四国教区があなたの栄光を明かしする主教会として、これからも豊かに立ち続けることができますように、九州教区、四国教区に連なっているそれぞれの教会だけではなく、その教会に連なっている人々の信徒たちを、また牧者たちを、あなたがこれからも豊かに祝福し、その技をあなたの御心のままへと守り導いていただきますよう心よりお願い申し上げます。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。